梅雨でムシムシした脇の下に甘辛だれを塗ったら君は舐められるかい。大人の学校第157回、砂の粒赤なめのお悩みの回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうせ、加藤谷蔵でした。
はい、こんにちは、大人の学校です。本日は私、松葉第二小学校というところで息子の運動会を見てきまして、若いママ友さんを見て、ビンビンジャドの赤波と一緒にお送りするのが、
そうですね、ちょっと何も考えてませんでしたけれども、
はい、
先ほどは妻と一緒に今中国で流行っているチーズ餅鍋を食べてまいりました、
はい、
お腹がいっぱいの砂の粒でございます。
よろしくお願いします。僕の声は聞こえてますか？
僕の言葉じゃない、僕らの言葉。
熱い思いをラジオに込めて、今日もゆくゆく東へ西へ、溢れる妄想を垂れ流し、特撮魂ここにあり。ミキアンとフジモッチがお送りする特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー、ただいま絶賛配信中。詳しくはスーパーヒーローファクトリーで検索。
ということで、はい、本日はそんなビンビンな赤なめとそのすぶさんで、
そうです、エラーに 本気で注射を打とうとしている砂の粒でございます。
それ本気でやろうとしてるんですか？
本気今探してるもん、病院。
それに関しては全く反響は来ないんですけど。
そうですか。
はい、最近反響を送ってくれる人が結構いましてですね。
あ、そうですか。
はい、のぼさんという方とカステルさんという方がちょこちょこ感想なりもろもろ送ってくれるんですよね。
あ、そうですか。
はい、
それはありがとうございます。
そうなんですよ。で、今、うん、シャープ大人で検索をかけて、その辺ちょっと最初に紹介しようかなと思ったんですけど、この間ですね、5月14日、お仕事のお供ポッドキャスト大人の学校第152回ドライブ銚子観光案内の回、魚にしちゃっていいのかな、形も色も意味があると思うぜ、そんなドライブ回、次は八幡のヤブシラズを徹底的に調査してほしいと思ったぜ、ありがとうございました。
うん、
のぼさんっていう方ですね。
ありがとうございます。
モンソンと一緒に銚子にドライブに行った時に、
はい、
魚をモチーフにした鳥居を見つけて、それをちょっと紹介させてもらった回。
誰とドライブに？のぼさんと一緒に
ドライブ。モンソンです。モンソン。
あ、モンソンと。
そうそうそう、その時の感想を、うん、送ってくれたんですね。うん、八幡のヤブシラズって知ってますか？
いや、もう全く何にも分かんないです。
分かんないですよね。松戸にあるらしいんですけど。
八幡の？
八幡のヤブシラズ。
分からんな。
なんかね、神社かなんかなんだけど、うん、もう大昔っていうか、全然人の手が入れられてない、なんかね、石、なんて言うんですか、塀に囲まれたなんか神社みたいなところがあるんですよ。竹とか木がボーボーに生い茂ってて、人が入るとその異次元に 連れてかれちゃうみたいなことがあって、
うん、
それでやぶ知らずっていう、なんか人知らずになっちゃうからみたいなことなんでしょうと思うんですけど、
八幡って元八幡の八幡、
そうそうそう、多分そういうことだと思います。松戸市川方面なんで、
ああ、
だから今度はね、あのモンソンと行ってぜひ入って戻ってこれなくなるっていう放送を、
うん、
したいと思います。はい、
いいですね。
いいですね。
世紀の大事件になりますね。
はい、そうですね。であとはですね、これ150回の時の感想ですね。
うん。
赤なめ校長が自己弁護すればするほどうさんくさくなる放送をお聞きください。大人の学校第150回雑談中高生の時の悩みの話や他ポッドキャスト番組の話の回っていうのは、エニグマさんからまた、あのシャープ大人でやっていただいてます。
はい、それはナメ校長の恋愛の話の回ですか、
何ですかね、中高生の時の悩み、
悩み
あれじゃないですか、砂の粒さんと話した時ですかね。
俺の尿検査の話かな。
尿検査の時の話かもしれないですね。
おあ、どうでもいいことだよみたいな。
どうでもいいことなのかもしれないですね。
お
うん、あとはなんかもうその前はあれです、変態一武道会の話の感想とか、
よくあれに感想なんか出してくれてね。
あとはあるあるないないの回の話とかですね。はいはい、まあそんなこんなでですね、あの、うん、感想を言ってくれてる方がいるんですけれども、今回はあのお悩みが寄せられてますんで、ちょっと重い悩みっぽいんで、あのパッと終わらせたいんですけど。
なるほど。
はい、行きます。
じゃあ私バナナでも食べながら、
バナナを食べながら聞いていただくということで、いいですか。
はい、いいですよ。
はい、お悩み、赤なめおさんからです。大人の学校の皆さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。特に砂の粒さんのトークスキルが半端じゃなく面白く、いつも感心させながら聞かせていただいております。
お、いいね。
はい、今回お悩みを
ごますってくるね。
今回お悩みを相談したいと思いまして、メールを差し上げました。私の通っている会社が正直倒産寸前というところまで来ておりまして、赤なめおの、仕事次第で会社がいつ倒産してもおかしくないという状況でございます。
なんだよ、重いな。
半年前は6人いた社員も今では4人。正直私から申しますと、辞めていった2人はすごく羨ましく感じております。ただ私の売り上げがないと会社が潰れてしまうということで、私は辞められるに辞められません。どうしたらいいでしょうか。回答よろしくお願いしますということですね。
今日はね、ビデオチャットで話させていただいてるんですが、
はい、
後ろに奥様が見えるのがまた、
はい、
ね、
ああ
大変な感じですね。
私の奥様ですよね。
そう、奥様もご存知なんですよね、これは。
いや、奥さんは初めて聞いたんです。赤なめおさんは知り合いじゃないと思うんで。
ああ、そうなんだ。
はい、まあ、赤なめおさんの奥さんは知ってるかもしれないですけどね。
ああ、
あの、僕は知り合いじゃないんで、赤なめおさん。
知らなかった。
はい。
ごめんごめん、なんか、ちょっと思考があさっての方向に行った
んです。はい。まあ、あの収録もね、あの、あと15分ぐらいしか残ってないんで、あの、
なるほど、
こんな、ちょっと、ね、正直何を言ってんだっていう質問なんですけど、
うんうん、
どうしましょうかね。
どうするって、まあ、もう潰れるもんは潰れるんですよ、それ。
まあ潰れたら潰れたで、赤なめおさん的にいいんじゃないですか。
うん、
ただその
やめたそうだもんね、その感じだとね。
そうですね。ただそのやめたいけどやめられないとか、そのプレッシャーが半端じゃなくて、
うん、
なんか辛そうな悲壮感が漂ってきますよね。
その辞めたいけど辞められないっていうプレッシャーはどこから来るんですか。普通は、
普通は でも今聞いてる限りではまあそのや6人中2人辞めたとかっていうのも、もう会社が傾いてるからこそもうその人たちは早々に辞めたんじゃないですかね。
その2人はじゃあ、自分から辞めたんですね、きっと。羨ましいっておっしゃってるんだし、
予想ですけど。でも リストラなんですよね、半分ね。
ああ
。だから売り上げがないから辞めざるを得ないというか、
うんうん、
給料を払う余地がないというか、
うんうんうん、
それで辞めざるを得ないと。
ああ。でもなめおさんからしたらその方たちは羨ましいと。
まあでもいいじゃないですか、リストラだとしても やばい会社から一刻も早く足を洗えるんでいいんじゃないですか。
まあそうね、
うん、いや半分どうなんでしょうね、その赤なめおさんのね、その営業成績がそのまま良ければいいんでしょうけど、
うん、
そうもいくかわからないじゃないですか。
うん
ね、それは仕事も時の運だと思いますし、
うん、
で、あの補足情報なんですけど、
うん、
辞めたイコール会社が倒産するってなったとしたら、
うん、
その会社が倒産するイコール、うん、その他例えば支払いをしなければいけない会社とかに負債が残るわけですよね、
うん、あは
っていうかもう多分払えないまま倒産するわけですよ。
はい。
で毎月そのお客さんがいて入金があって、
うん、
で私たちが支払わないといけないところがあ、私たちじゃない、赤なめおさんが所属してる会社が支払わないといけないところがあるわけです、
うんうんうん、
でそうすると倒産するイコールそこに迷惑をかけるわけですよね。
はいはいはい。
でもし赤なめおさんが同じ仕事をまたやろうとしたときに、その迷惑をかけた取引先の人たちと仕事できるのかどうかっていうのを、
うん、なるほど。波尾さんはきっと辞めて、まあ、辞めてまた働くにしてもやっぱり同じ業種だとか、あと今までのそのつてというか、
そうそうそうそう、
お知り合いを頼ってというか辿って仕事を探すから、あ、なるほど
っていうこともあるし、そうじゃないとしてもやっぱり義理を書くようなことになってしまうんじゃないかなと思うわけですよね。
なるほど、なるほど。
うん、
もう やめられないんですかね。
どう思いますか。
僕実はそんなに日本の会社でちゃんと働いたことないのは分かんないんですけど、うん、日本の会社はどうなんですか。その契約してますよね、会社の、
はいはい、
社員さんが、
はい、
で何年契約とかが普通なんですかね。それは人によって全然違うんですか。
何年契約とかってあるのかな。雇用ってどうなんでしょうね。なんかよく辞めるときは半年前とか3ヶ月前に言わなくちゃいけないとかっていうのがあるから、
ああ。
そういうもんなのかな。
ま、うーん、中国は1ヶ月前に言うんだ、
はい、
辞めたいときには、うんうん、1ヶ月前だったらまあ、うん、1ヶ月あったら結構長い方というか、
あ、はいはいはい、
それでも本当にもう次の日に辞めていくこととかも結構あるんで、
へ、あ、でもそうだね、日本にあるその外資系のところとかも、
うん、
あの例えばリストラ宣告をされる、
うん、
ただ1週間後にはもう辞めてくださいっていう話みたいですからね、
うんうん
うん、まあ、そういうのはグローバルスタンダードなのかもしれないですよね。
ああ、うん、そうなのかもね。いや、まあ、でもその、
うん、どうぞ。
なんていうの、その今後のことを考えて、
うん、
その今までのお得意さんだとかお客様に申し訳ないっていう思いがあったり、
はい、
この後の仕事がうまくいかないってことを考えるんだったら一刻も早く辞めた方がいいんじゃないですかね。
うん、逆なんじゃないですか。
だって辞めちゃった方が、
うん、
あるんじゃないですか、そのなんていうの、やばい会社から早く逃げられるってのはすごいじゃない。
私自身、あ、私じゃない、赤なめおさん自身はそうかもしれないですけど、
うん、
あの辞めることによって、
うん、
その例えば何百万か あの支払われないものっていうのがその、うん、ね、一緒にやってくれてる会社に 迷惑なんだ遺産として残しちゃうわけですよ。
あ、赤の皆さんが辞めることによってそれがそうなってしまう。
そう、引き起こされてしまう。
それは確実にそうなんですかね。
可能性があるということです。
ああ、そうなんだ。
うん、まあでもあくまでそれはね可能性かもしれないんで、
うん、
それはよく計算してね先に言っとけばある程度いいのかもしれないですけどね。
うん、
うん、そうですね。どうなんですかね。
それはまあ、じゃ潰れるんですね。
まああんまり見ないケースですよ。
そうですね。
そこまでの、
うん、その人一人が辞めて買ったなんていうか会社全体がそこまで傾いてしまうというのが。赤なめおさんはどうなんですかね。その職位的にはかなりこう上に位置する方なんですかね。
職位っていうのがまあ多分ないんでしょうけど、
うん、
職歴っていうことで言えば社長の次になっちゃいましたね。
社長の次になる。
はい、職歴で言えば、
まあ、働いてる年数から言えば。
そうなんです。ただあくまで言っておくと赤なめおさんがすごくその栄養成績が高いっていうわけじゃなくて、
うん、
今までその赤なめおさんの大体売り上げぐらいが、まあ、その、
うん、
まあ、半分ぐらいはみんなノルマとして達していれば何も問題ないんですよ、
うん、はあ、
ただそういう人たちがどんどんもう過去5年の間にどんどんいなくなっていってしまいまして。で
いなくなってしまったのはどうしてなんですか。
それは単純に辞めてったんです。辞めてったり独立していったりとか。
うーん、独立してた方たちとかはそのなぜ今のというかその赤なめおさんの会社に残ろうというのはなんでなかったんですか。独立したい意志が強かった。
独立したい意志が強かったっていうのと、まあみんな我が強くてね、会社と反発して消えていった人が多いんですよね。うん、で、まあ大変だけどっていうことで辞めてったけど、まあ今ね話を聞いてる限りでは、まあ、普通に生活はしていってるみたいですよね。同じ仕事で。
まあ。そうですよね。別に自殺をしたとか
そうい
うことではないですよね。
うん、
じゃあ赤波さんが今心配してらっしゃることは、
うん、
仕事がなくなってしまうとかそういうことじゃない。
そういうことではないと思いますね。ね、はい、
やっぱり会社、まあ、自分の身体によって周りにいろんな迷惑をかけてしまうかもしれない。
そうで、その迷惑をかけるであろう会社たちがいないと、
うん、
私たちのじゃない赤なめおさんの業態はやっていけないわけなんですよ。
なるほど。
そうなんです。
なんか赤なめおさんとしてはどうなんでしょう。やめたいのかな。
どうなんでしょうね。
まあ、例えば赤なめおさんの、まあ、赤なめおさんがちょっと家庭をお持ちかどうかわからないんですけれども、はいはいはい、ね、もしお子さんがいらっしゃったりしたら、
うん、
その辺のこともいろいろあるだろうから。
やっぱりあれじゃないですか、赤なめおさんって多分子供が一人いたような気がするんですよね。
ああ、そうだ、
はい、
よく知ってるんですね。
会ったことないですよ。ああ、メールのなんか補足文 PS、 1982年、
はい、
生まれです、妻一人、子一人ですみたいなことは書いてある。
ああ、
そうなんか今日運動会がとかって言ってましたよね。
ああ、そうです。
はい、そうで、赤なめおさんとしては多分面倒くさいことが嫌いっぽいので、
うん、
会社は存続して、
うん、
責任は会社にあった状態でね、会社がなんか復旧すれば一番いいわけですよ。
ああ、そうですね。
うん、
今の状態から立ち直ればいいことですね。
そうただそれって時間かかるじゃないですか。
そう、一朝一夕にはいかないかもしれないですね。
そうなんですよね。多分今4人とはいえ、
うん、
その赤なめおさん以外の人たちの売り上げがどれぐらい上がるかもわからないし、
うん、
ね、実際赤なめおさんのその得意先が急にね 仕事なくなりましたってなる可能性もあるわけですし、
うんうん、
まあ、多分赤波雄さんが言ってるのはそのストレスが半端じゃないからどうすればいいのかっていうことの方が強いんじゃないかなって、なんかさっきのメールではそういうふうに書いてなかったですけど、
うん
うん、僕が読み取るにはそうなんじゃないかなと。
なるほどね、
うん、
まあどうでしょう、まあ、私は思うのはやっぱり最後に大事なのは家族だと思うんです。
そうですね、うん、
うん、もうそこを、まあ、真面目な意見ですけど、そう家族を守ると、はい、それだけを考えればいいんじゃないですかね。
そうですね、
そんなに、うんうん、もちろん、まあ、会社のことはいろいろあるんでしょうけど、なんかあ、これはこの感じだったら家族を守れなくなるなと、
うん、あ、だから なんかその選択を迫られた時とか、
うん、
こっちの方向に向かないといけないのかなっていうその選択を、まあ、家族を基準にというか、
うん、まあ、まあ、そんなことは私なんかは言わなくてもきっとそうされると思いますけれどもね、うん、
はいはい、
なんか
そうですよね、
そう、うん、なんで家族はいつでも味方をしてくれるだろうしね、
うん、
そう考えると、そう考えた方が 楽に考えられないかなとか思いますけど、
確かにそうですね、
うん、
まあ、そうですね、赤波雄さんはちょっとそのね、本当に軸を家族に置いてね、
うん、
何でもその選択する時とかね、
うん、
うん、いろいろ考えた方がいいですね、
うん、そうなんじゃないかなと思いますか。
そうですね、あと多分赤波雄さんも、まあ、それは、まあ、そうだよって思ってるかもしれないんで
そうだよ
それそうだろうって思ってるかもしれないんですけど、
うん、
なんか砂のつぶさんおすすめのストレス解消法っていうのを最後サクッと教えてあげたらいいんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、
はい、
おすすめのストレス解消法は、そうですね、赤波雄さんが、はい、もうお酒を飲む方なのかタバコを吸う方なのかっていうのは、はいはいはい、あんまりわからないんですけれども、
PS 私はタバコを5年前にやめました、お酒は毎日飲みますって書いてありました。
ああ、じゃあお酒がストレス解消法になってるのかな。
そうなんですかね、まあ、飲みすぎちゃったら ね体に悪いですからね。
そうですね。まあ、最近あれなんですよ。私電子タバコ始めたんですけれど、
ベイパーみたいなやつですか。
ちょっと商品名かな、それは分かんないんですけど、
はいはい、
結構いいと思いますよ。そんなものをこう、まあ、日常とはタバコもし吸ってらっしゃらない方だったら。
はいはい、
もう日常とはこうちょっと違った体験ができるんじゃないですか。水タバコみたいな感じですからね。
はいはい、僕も興味あるんですけど、
はい、
僕も 4,5 年前にタバコやめて、
はい、
タバコは復活させるつもりはないんですけど、
うん、
電子タバコもなんか体に害があるとかないとかっていう話、
うん、なんかそんなのネットで見ましたね、
うん、実際どうなんですか。まず
どう、はい、
僕が気になるのは、まあ、体にどうこうっていうよりもその、
うん、
僕がタバコやめた理由ですけど、
うん、
なんだろう、多分タバコ吸うと血管が収縮されて頭がガンガンするっていうか、お酒の、
うん、
なんだ、酔いが早く回るとか、
うん、
そういうことがあって次の日の二日酔いとかきつかったんですよね、
うんうん、
なんかその辺ってどうなんですか。
電子タバコですか。
そうそうそう。
あ、ないないないないない、全然。じゃあそれは
基本ニコチンとかそのタールとかっていうのは含まれてないんです
。ニコチンは含まれてます。
へ
え。だからまあ、なんか他の中国で売ってる電子タバコはニコチン含んでるものも売ってるんですけども、
はい
はい、他の国で売ってる電子タバコは基本含まれてないんで、でも私が吸ってるのはニコチンが入ってるやつですね。
ああ、そういうの選べるんですね。
選べます、選べます。で吸った時にこうタバコ吸っている感じがありますね。やっぱりここがグッとくるような、
喉
にグッと、そうそうそう、グッとくるような
のがあります。煙をディープスロートした時の感じがするんですね。
そうそう、ありますあります、うん、ああタバコ吸っているなという感じは、でも、うん、
一応あれじゃないですか、タバコじゃないからなんていうのかな、うん、禁煙しなくちゃいけないところなんていうの、タバコ禁止のゾーンでも吸っていいっていう常識って正しいです、
うんうん、何タバコ吸
喫煙禁止ゾーンで、
あ禁煙ゾーン、はい、
そうそう禁煙ゾーンで、タバコ、うん、電子タバコを吸うっていうのは正しいんですか、
なんとも言えないですね。
あ中国はその辺ってどっちに属してるの、
電子タバコ吸ってるやつなんていないから、
あそう
なんていうか、うん、俺はもう俺は結構全く匂いがないので、全然オフィスで時々吸ったりしてますけど、
え匂いがない、
ないない、匂い全くない、
ね、あそうなんですか、なんか、うん、え香りも選べるんじゃないんでしたっけ、
あ選べますよ、で私がやってるのは香りがないやつ
です、無臭のやつですね、
そうそうそう、まあリンゴとかさコーラとかいっぱいあるけど、はいはい、私のはないですね、
私びっくりしたのが、
うん、
会社から帰るときに、
うん、
5階なんですけどね、
うん、
私の会社が、
うん、
で他の会社とか同じテナントで入ってるんですけど、
うん、
エレベーター乗って5階から下がろうと思ったら、
うん、
エレベーターの中黙々だったんですよ、うん、でえと思ったらその変なおっさんが電子タバコ吸ってたんですよ、エレベーターの中で、
うん、
でまあ別に俺もともとタバコ吸ってたし電子タバコの情報も知ってたんで、
うん、
へえと思ったんだけど、
うん、
煙探知機とかあるからさ、
うんうん、
多分絶対ダメだよね、エレベーターの中で吸ったらね、
うん、まあもう吸っててやっぱり旗から見たらタバコ吸ってるようにしか見えないし、
そうだよね、
そうだからそれはやっぱりこっちの吸ってる側が気を使うべき問題だよ、
そうだよね、
俺も、うん、オフィスで吸う時もできるだけ人がいない時とかにしたりとか、でもどうしても人がいるんなら喫煙所に行って電子タバコを吸うとかね、
あ、
う
ん、まあでも喫煙所に行って電子タバコ吸ってると何吸ってんだこいつはみたいな顔でも見られるような気もしないでもない、
見られたらもうガンガン聞いてくるからね、それ何、
あそうなん、
それに答えるのがめんどくさい、はいはい、毎回毎回答えるのがめんどくさいっていうのはあるけど、ね、
あ
やっぱり、うん、これでやめられたらいいですねタバコが、
ああそういう気持ちはあるんですね、
そうそうそうそう、禁煙の話になってしまいましたけれども、は
い、まあでもいいじゃないですか、すみませんでした、そういう新しい何かに挑戦してみるっていうのもね、
そうそうそうそうそう、果物を毎日食べるとかねいいじゃないですかこういうのは、
さっきからなんかビデオ通話してるんでなんかバナナとか桃ですかね
これはリンゴです、
あリンゴです、
これが桃、
ああ桃もあるんですか、すごいですね、そう
そうそう、うん、こう果物をね毎日食べるとか豆乳を毎日一杯飲んでみるとかね、
あ
今までしてなかったことをこう、
そうです
ね、やっぱりほらストレス溜まるときっていうのはね、やっぱり視野が狭くなっちゃってるんですよ、
ああ分かりますよ、
うん、そう一個のことだけこうグワーッと考えてる、
あそうですね、
だからまあ何か全然やってない腕立て伏せを急にやってみるとかでもいいと思うし、
僕最近ね懸垂をたまにやってるっていう話は有名だと思うんですけど、
何か懸垂似合いますね、
片手でジャンプしてガッて掴めることになったんですよ、はい、
ことになったの。
両手でバッてさ鉄棒掴むのはまあみんなできますよね、はい、ジャンプして、はいはい、自分より背高い鉄棒、
はいはい、
片手でギュッて掴んで、
ああ
ぶら下がり、
どこでやってるんですか、
屋上です、
ぶら下がり健康器、
屋上、
あ家の、
家の屋上です、
あすごいね、
そして
それ相当ですね、
そして片手腕立て伏せ、
うん、
腰に手当てて片手ついて腕立て伏せっていうのが、うん、10回ぐらいできるようになったんです、
あらそれは片手でできるのはすごい、テレビとか出たらいいんじゃないですか、
そうですね、あとはストレスで体重が2キロぐらい落ちてますね、
あそうなの、
うん、
ストレスで痩せちゃうの、
いやそのこの懸垂と腕立て伏せとストレスのトリプル効果、
うん、あら でもお酒飲んでるんじゃないの、
飲んでますけど、まあいいんですよ、
痩せるんだ、
はい、まあということでね、
うん、
そんな感じで赤名明さんもいろいろやってみたらいいんじゃないですかね、
そうですよ、はい、
あの
こうね広く広く持っていけばね心を
あとは聞いてくださってるね、リスナーの方でね、あの、うん、中高生の気分が抜けきれない方のおじさんおばさんたちがいれば、うん、あのなんかアドバイスあげてもいいんじゃないですかね。
うんうん、
はい、そういうのも募集してますよ。
はい、
じゃあちょっと僕トイレ行ってくるんで、最後あの、はい、メールアドレスと、
はい、
あのツイッターの説明しといてもらっていいですか。
はい、わかりました、はい、
じゃあお先に失礼します。
はい、
よろしくお願いします。
はい、皆様、今回も聞いていただいてありがとうございました。今回は、包丁赤なめと、地方から砂の粒でお送りいたしました。ご意見ご感想お悩みなどありましたら pepex@gmail.com、ツイッターでしたら、シャープ大人のハッシュタグでつぶやいていただければ、校長からお返信があると思います。それでは皆様、暑くなってまいりましたが夏までに気をつけてお過ごしくださいませ。砂の粒でございました。さようなら。私もちょっと落とし、おしっこしてみます。歩こうと足元を見つめていればあまりにも